きっかけはですね、2006年という年が日豪交流年という年なんです、はい、でその年に何かをするようにということを、当時の大使とか、総領事様からお話がございまして、たまたまその年に私のいとこの井上氏の長女浦木郁夫が参りまして、どこかに井上氏の全集を寄付したいと、まあ、どこがいいかということでございましたんで、やっぱりシドニー大学がいいんじゃないかということで、そのシドニー大学に贈呈することを決めました。それで実はその、本をですね、全集をシドニー大学のライブラリーに寄付してもそれでおしまいで忘れられるんじゃないかと、何かその記念に長続きするものないかと言って考えましたのが、オーストラリアで日本文学を研究しているその研究そのものと、それからそれを研究されている学者さんにささやかでも何かエンカレージをして差し上げるものないかということで考えたのが井上康雄でございます、
はい、
でこれをシドニー大学に贈呈いたしました。でそのシドニー大学に贈呈したんですよ。これまたささやかな賞金とですね、賞状を1枚お渡しても、あまりインプレッシブではなさそうなんで、
はい、
私が考えたことは、受賞された方ができるだけたくさんの方から祝福を受けて、しかもその祝福を受ける場で自分のなさった研究論文の発表ができればいいんじゃないかと、
はい、
でこれで始めたのが今の形の井上康雄受賞式と文化プログラム、
あ、なるほど、
これを毎年続けて今回で10回目になります。
でね、これまでの受賞者には落語の研究で知られる、は
い、
ヤン・マッカーサーさん
いらっしゃいますね、
ですとか、昨年は、日本語英語両方の言語で、はい、演劇に携わってこられたロジャー・パルバーさん、
そうなんですね、
多岐にわたるんですけれども、はい、どなたかとてもこう印象に残られる受賞者の方が
いらっしゃいますか。いや、もう皆さんやっぱり印象に、すごく残ってますから、
本当にいろんな研究をされてるんですよね。
そうですね、
もう私たちの知らない分野の研究などもあって、私たちは知らないことが随分あるんだなっていうことを考えさせられる会でございます、
ね、
はい、
本当にオーストラリアの人がこんなに日本のことを研究してくれてるんだなっていうのが
嬉しいですね。
その受賞式とそれから文化プログラムは、これはもうすべて手弁当でやってらっしゃるということで、はい、まあ、いろんなご苦労もおありだと思うんですけれども、はい、一番大変なことってどういうことですか。
ワイフは随分苦労してますので、あれですけども、
じゃあ奥さんいかがですか。
いや、そんなことないですけど、いや、やっぱり皆さんがね、本当にもう何もなくても一生懸命手伝ってくださる、
はい、
それから大学のドクター・クレアマン先生など、はい、クラスの学生さんが終わった後に感想文を日本語で、はい、書いてくださって、それをいただいたりなんかする喜びっていうのはとても大きいです。本当に皆様がね、終わった後も、あ、よかったってやった方が言ってくださるのが何より嬉しいですし、それにこう見に来ていただいた方たちもとってもよかったと言ってくださるのが何より、はい、嬉しくって、なんとかもう今年も頑張ってそういう会にしたいなと思っております。
はい、今回10回目になりますけれども、毎回続けてこられたこのエネルギーの源っていうのはどういうところにあるんでしょうね。
やっぱり昔世話になった方に恩返しをしたいっていうのは実は最初のスタートのあれですね、はい、それは井上康氏という作家は、まあ、私にとっては親戚でもありますし、
はい、
それから私とワイフの結婚の仲人もしてもらっていますので。
そうなんですか。
それからもう一つはですね、まあ、私もワイフもこういう三十数年いますし、日豪親善、日豪友好相互理解っていうのはに何かお役に立ちたいと思っていたことと、まあ、その二つが最初のモチベーションであったことは間違いないですね、
は
い。
今年の受賞式はシドニー大学で10月7日の金曜日に行われて、
はい、
今年はどんなプログラムになりそうですか。
今年はですね、
はい、
井上康氏の世界と旅というタイトルをつけまして、
はい、
映像と音楽と 朗読をうまく調和させてプログラムを作っております、
はい、
でこれはあの素晴らしい美しい日本の景色とかですね、それから井上靖が自分でシルクロードで撮ってきた写真とか、
はい、
それからもう今やあの撮影が禁止されてます敦煌の石窟の中の素晴らしく美しい天然色の仏画関係の画像をたくさん皆さんに見ていただけると思います、
はい、であの今年のプログラムなんですけど、はい、これを聞いてらっしゃる方であのあ行ってみたいなと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、2016年10月7日金曜日午後6時から、シドニー大学の方で、入場無料、ご参加になりたい方は E メールで inoueyaward@gmail.com こちらで、お申し込みいただくということなんですね、井上靖さんが、おじさまに当たられる、はい、ということなんです、ね、あの僕らはその、ね、文豪という形でしか知らないですけれども、うんうん、イメージからするとすごくこう厳格な方というイメージがあるんですけれども、
それはね、若い時は厳しい人だと子供ながらに思ってました。
あ、そうですか。
ただし社会に出て作家にとして第一線で活躍されてからはね、これ以上の紳士はいないと思う。もう相手に分け隔てなくっていうんですかね、
はい、
お付き合いされて、そして来る方は皆さんもう分け隔てなく大切に相手にされてね、絶えず人が集まる、周りに集まるというような、それでいいことをね、いろいろ教えてもらいましたね、我々は。
そういうこうね、井上靖さんの一面にこう触れられるということで、皆さんぜひあの行っていただきたいなと思います、大谷さんはあの商社マンとしてこう各地を回ってこられたそうなんですけれども、オーストラリアに移られても32年ですか、はい、まあ、お仕事の面でもこう文化交流の面でもさまざまなことに関わってらっしゃったんですけれども、これから日本とオーストラリアの関係で必要とされていることっていうのはどういうことだと思われますか。
やっぱり今の大切な友好関係を続けていくことだと思うんですよね。それにはやはりオーストラリアの方に、日本のことをよく知っていただける、日本の方にオーストラリアのことをよく知っていただく、これは私はいつもあの毎年友人にお正月に手紙を書くんですが、オーストラリアは日本にとって日本人が考えているようによりもはるかに日本にとって重要な国だということをアピールしてきてるんですけどね、こういう認識をぜひ日本の方に、一般の方にも持っていただければと思ってます。